はじめましての方も、またお会いしましての方も、こんばんは。蓄音レール、カニコちゃん役の声優、田中理恵です。このコーナー、コンテンツ最後のおまけトラックはですね、カニコちゃんに代わって、私、田中理恵がですね、担当させてもらいます。内容的にはですね、テーマトークのコーナーです。で、皆様からお預かりしたテーマに沿って、自由に喋って、自由に終わっていいというやつみたいですね。はい。じゃあ、早速、お預かりしているトークテーマを読んでみましょう。どれがいいかな。それじゃあ、これで。はい。テーマをお寄せくださったのは、あつさんです。ありがとうございます。北海道にお住まいということで。あつさんも北海道なんですか？まあ嬉しいです。同郷です。いや、どの辺なんでしょうかね。まあでも北海道って広いですからね。はい。私は札幌ですね。はい。です。千歳生まれなんですけれども、札幌育ちです。お父さんの仕事の関係でずっと札幌に住んでいました。はい。札幌はですね、私18、高校生ぐらいの時まで、札幌にいたんですけれど、声優の専門学校行くのに、東京に上京したんですが、本当だから、もう、18歳からずっと、もう移動して東京にいるんで、もう、北海道、地元よりも長くなってしまったから、じゃなくて、トークテーマですね。はい。では読ませさせていただきます。最高級の食材を一食分だけ味わえます。どんな最高級食材を味わってみたいですか？肉？魚？野菜？果物？穀物？ほう。はあ、なるほど。食材。はあ。いや、どんな食材を味わいたいか。そうですね。はあ、その食材を、どんな料理をしたいかとか、してみたいかとか、してあげたいかとか、してほしいかとか、そういうところまで考えてみなくちゃいけないですよね。でも私、そうですね。最高級食材ってね、学生の頃、味わったことが、なかったかもしれない。っていうか、なんていうのかな。最高級食材かどうかわからないですけど、北海道ってやっぱり野菜だったりだとか、そういったものが本当に、新鮮だったりだとか、東京都内でも北海道産ってなると、買ってみようかな、買っちゃおうかなみたいな感じになるぐらいなんで、野菜、私、野菜もすごい好きなんですよね。なので、そうだな、私、北海道、郷土料理作りたいかな。郷土料理って言っても、一般家庭で、気軽に作れる郷土料理を作ってみたいな、なんて思うんですけど、ご存知かもしれないですけど、かぼちゃ団子ってご存知ですか？芋団子っていうのもあると思うんですけど、小さい頃から、かぼちゃ団子と芋餅っていうのは、おやつ代わりで食べてたんですけれども、本当大好きな、もう本当に老若男女問わず大好きな飽きない美味しさなんですけれども、それですかね。やっぱり食べたいのは、最高級食材っていうと、もうピンとこなくて私、でも、かぼちゃもいろんな種類があって、多分高級なかぼちゃって結構いい値段すると思うんですね。形もいいし、色もいいし、切ってもすごい綺麗な色で鮮やかで、味も甘みがすごく強いとか、なんかそういうのがあると思うんですけど、かぼちゃ団子は本当に美味しくて、作ったことあるかわかんないんですけど、私はですね、いつもそのかぼちゃを、切ってですね、バンバンバンバンって切って、 600ワットの電子レンジで7分ぐらいチンすればもうかぼちゃが柔らかくなるんで、あのその後マッシャーでこうバンバンバンバンって潰して、で片栗粉入れてお水入れてちょっと調整しつつ、本当に簡単で、でその後あのバターでフライパンで炒めるだけなんですよ。で全部使い切れなかったらあのラップで小分けにして後でお味噌汁とかの具材にもできるぐらいあの便利なあのかぼちゃ餅なので、いやぜひこれは推したいなと思って今日ちょっと話させていただいてんですけれども、まあ食べたことあるって方は多分多いと思うんですね、北海道の人たち。うん、あの作り方ちょっといろんなあのご家庭によって違うんですけれど、私はあのまあお餅状にしてソースも作ってですね、調味料まあ醤油と砂糖とあと何かな、ちょっとみりんあの足したりとかしてソースを作って、でフライパンにバターを乗せてお餅を焼いて、あの表と裏ゆっくり焼いていって、でちょっと焦げ目はつくぐらいゆっくり焼いて、その後最後にお団子の両面にこう調味料を絡ませて出来上がりって感じなんですけど、まあそれが、まあ、どんな最高級食材をよりも美味しいなってあのその当時は思ってたんですよね。今も多分あのそうだと思うんです。うん、なのでそれが私にとっての最高級食材ですかね、かぼちゃがって感じですかね。はい、あつさんお便りありがとうございました。まあ、本当に話してたらですね、まあ、お腹が空いてきちゃったんですけれども、まあ、収録中も結構あのすごいあのなんていうのかな、カロリー消費してたのでお腹空いたって思っておにぎりちょっと食べたりとかしてたんですけれども、あのこの辺でお腹が鳴りそうなんでコーナー閉めますね。ラストトラックの最後まで聞いてくださり本当にありがとうございます。それじゃあ改めておやすみなさい。夢の途中で聞いていた方も、起きて聞いてくれた方もどうぞ素敵で優しい夢を見てくださいね。そうしてきっと次の夜も次の駅でもお会いしましょう。明日の朝へ出発進行。